こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンライン、お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
どうも、ご無沙汰しております。
そうですね、お久しぶりです。
はい、三田警察署の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。では早速ですが、この三田の1週間どんな出来事がありましたでしょうか。主なものをご紹介くださいますか。はい、
まず自転車盗の発生ということで、はい、相変わらず自転車盗がよく出ておりまして、うちで把握しただけでもこの1週間で、11月の18日に、はい、朝の10時半ぐらいからですね、12時50分ぐらいということで、おおむね2時間
ですね、そうですね、
の間に、上ヶ原の方ですね、途中に止めてた、自転車が盗まれたということで、これはちょっと鍵をされてたみたいなんですけれども、取られたということで、どういうふうに取られたか分かりませんけども、自転車が1台盗まれております。でまた11月の21日ですね、これも、お昼の11時ぐらいから、これはちょっと2日後の11月23日の16時頃までなんですけれども、三田駅の近くの三輪1丁目の駐輪場でですね、これは鍵をしてなかった自転車というのが盗まれております。
はい、どちらも駐輪場という安心しておく場所なんですけども、ということですね。
逆に盗む方からすると、駐輪場に行けば自転車がたくさん止まってますんで ね、
そうですね、
ちょっとその辺まで乗っていきたいなっていう人は、鍵のかかってない自転車をピュッと持って行ってしまうこともありますので、ということで、三田署でもですね、無施錠の、鍵のかかってない自転車を発見した場合はですね、三田思いやり施錠っていう、ちょっと紙の輪っかみたいなもんですね、を実施したりもしています。
これは輪っかで車輪に入れるんですか。そうですね、
ちょっと車輪とかのところに止めてですね、鍵がかかってないですよっていうのを、ちょっとアピールするというか、鍵かけてくださいねっていうのをですね、三田警察と、あと三田市の名前が入ってるやつで、輪っか錠みたいなやつですね、全然ちぎって持っていかれてしまうんですけれども、自転車取れるんですけど、ちょっと注意喚起の意味を込めてですね、させていただいたりもしております。
はい、だから出来心の方は、その三田市と三田警察署の名前でちょっとこうね、取ったらいけないなって思う時の気持ちが蘇ってくるためのものでもあるわけですね。
そうですね、一応警察も見てますよって言っていきますし、
本当ですね。はい、わかりました、ありがとうございました。はい、続いては、
そうですね、山岳遭難の発生についてということで、これは11月の21日の日に、播磨富士に登られた方がですね、15時半ごろ、午後の3時半ぐらいに、頂上に登った後に、下山されたんですけれども、途中で道が分からなくなって、こちらに通報が入ったのがもう5時過ぎぐらいだったんで、暗く
ね、暗いですね、今は
時間帯でして、三田市消防が協力してくださってですね、主に三田市消防の方が山に入って発見をしてくださいました。
よかったですね。
怪我もなくですね、この方電話が通じたので、110番していただくと、110番した位置が、地図上に出るようになってまして、そこを目指して、いざの登り口を選定して、でそこから消防の方に入っていただいたというような形になります。そうですね、山に登られるときはですね、特に最近暗くなるの早いんで、
そうですね、
早い時間に登っていただいて、早く降りてきた場合はですね、ちょっと道に迷って通報していただいても、まだ人をたくさん行かせてですね、探せるんですけど、夜になるとやっぱり我々も二次遭難の被害、恐れがありますので、どうしても体勢を組んで、少ない体勢というかですね、やらざるを得なくなりますんで、くれぐれも低い山であっても、気を抜かずに、お願いをいたします。
そしてスマートフォンを持ってらっしゃったのは幸いでしたね。
そうですね、やっぱり山に登るときはバッテリーですね、これは必ず持って行っていただきたいなと思います。
そうですね、わかりました。山岳遭難の発生の話、続いては、
ですね、これは野地菊賞の贈呈について、ということで、これは11月の19日に、三田市の消防本部においてですね、三田市消防と、警察と合同で、消防の方は、消防協力者感謝状というのを で警察の方は野地菊商事 の贈呈式を行いました、
はい、
でこ の受賞者の竹内美京さんという方なんですけれども、はい、まあ、この方はあの11月の2日にですね、はい、これ白ヶ丘墓地公園っていうのがあるんですかね、
はい、
ので発生したあの車両の転落事故がありまして、
はい、ニュース出てましたね。
そうなんですよ、はい、あの転落した後、はい、横転して、でボンネットから火が出て、その後車が全焼してしまったっていう事故なんですけれども、この方あの、まあ、白ヶ丘墓地公園の職員さんでもあるんですけれども、はい、車が落ちた音を聞いてですね、すぐさま駆けつけて、でボンネットから出火している車に近寄ってですね、で横転しているのでどうしてもあのドアが上
あ
の
そうだ
で出れないんですよ ね,
そうですね。
下は下と上がドアなんで重たいですよね、上の方、
はいはい、
で出れなくなって
開かないですよ。
そうなんです、でこれ70代の夫婦の方が乗ってられたんですけれども、はい、車両に駆け寄ってですね、で横転している車の上に乗って、でドアを開けて、で中から奥さん旦那さんと助け出してくれたということで、
すごい勇気のある行動ですね。
そうですね、あの本当にあのこの後車全焼してしまったんで、これ助けるのが遅かったら中で2名がお亡くなりになったような大きな事故でした。
そうですね、
で、まあ、この竹内さんがですね、まあ、救助してなければまた重大な被害が発生したということで、この竹内さんの勇気ある行動に対して、まあ、三田市消防本部からはあの消防協力者感謝状というのが竹内さんに贈られて、で三田警察署からは、まあ、野地菊賞というのをあの竹内さんに贈呈させていただきました、
そうですか、素晴らしい行動でしたね、素早い行動だったから助かったというのもあります ね,
そうですね、勇気ある行動ですよ ね, そうですね、なかなかあの火が出てたり煙が出たりと近づけないのか、ね、
そう、そうなんですよね、はい、そうだったんですね、野地菊賞の贈呈がありましたという話です、はい、ありがとうございました。この1週間振り返ってのご紹介でした、
はい、
さて今日はどんなテーマのお話になりますか。
今日はですね、まあ、せっかくあの野地菊賞の話が出ましたんで、あの警察が行うこの部外の方に対する表彰というものについて、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います、
はい、お願いいたします。
であの先ほどあの竹内さんが受賞されたこの野地菊賞というのはですね、これはまあの人々 の, あの心の善意というものの灯火を転じてですね、で、まあ、明るい郷土づくりに貢献した小さな親切や心温まる善行を見出して、で県民ぐるみで称えましょうっていう、そういうのを目的として、まあ、創設された表彰の制度ということで、これはあの実施主体は兵庫県になっております、でこれ昭和38年から行っているみたいなんですが、
そうなんですね、
まあ、の特定の功績があった個人とか団体に対して、まあ、随時これ兵庫県知事から表彰状や盾が贈られます、だ今回の野地菊賞も、兵庫県知事名の賞になって、まあ、代わりに、うちの、あの三田署の警察署長が贈呈させていただいたということになります、でこの、まあ、野地菊賞というのは、まあ、人命救助とか地域貢献とか、あと社会福祉への寄付とかですね、まあ、優れた行動が、まあ、表彰の対象となるんですけれども、まあ、この野地菊賞とは別にあの警察独自ですね、あの警察部外の方とか団体に対して行う感謝状という表彰の制度があります、でこの兵庫県警で行う感謝状というのはですね、本部長感謝状、警察本部長が、まあ、一応兵庫県警のトップにおりますので、本部長感謝状で、あの部長感謝状というのは各刑事部とか生活安全部とか交通部っていう部の長がの名前ついたので、刑事部長感謝状とかですね、生活安全部長感謝状とか、そういう、まあ、部長感謝状というのがありまして、まあ、その下にあの署長感謝状という、まあ、警察署長が行う感謝状があります。でこれいずれもですね、防犯活動とか交通安全活動で、犯罪の捜査活動で、まあ、被疑者の逮捕とかですね、人命救助活動とか、まあまあその他あの警察とか職員に対する協力に対してですね、警察運営上功労があったと認められる部外の方、またはまあ部外の団体に贈られるのが感謝状です、でこの感謝状というのには定例の感謝状と随時の贈られる感謝状がありまして、まあ、定例感謝状というのはですね、まあ、のもともと警察 の協力者の方や、まあ、協力団体として、まあ、長期にわたってですね功労があった方とか、まあ、団体に贈られるというもので、まあ、あの警察の防犯協会とか交通安全協会 手と防犯や交通安全に関するボランティア活動に従事された方とかですね、はい、あと防犯連絡所というのが市内にもたくさんあると思うんですけれども、うん、はい、そういう方が対象になります、はい、でこの随時送られる感謝状というのはですね、やっぱり社会的反響の大きな重要事件について、まあ、自ら犯人を逮捕したり、はい、あと凶器を所持する凶悪犯人の逮捕にあたってですね、身の危険を顧みずに警察に協力してくれたり、またはまあ所在を通報してもらってですね、犯人逮捕に積極的に援助協力した方とかですね、はい、あとまあ身の危険を顧みずに積極かつ機敏な行動、措置により人命を救助し、または人命救助活動に協力した方、はい、であと被害事故の発生に際してですね、身の危険を犯して適切果敢な行動措置によって警察の災害警備活動に協力した方とかですね、はい、まあ警察庁舎その他の施設装備資機材等の拡充改善について積極的に協力した方とか、はい、で警察の協力者または協力団体で警察運営または警察活動に積極的に協力した方などですね、まあ、幅広いんですけど、まあ、結局積極的に何かをしてくれて、警察を助けてくれた方みたいな方にですね、はい、とか団体にですね送られるのが、まあ、この感謝状です、はい、でまあそれぞれの感謝状というのはですね、贈呈するにも一応審査基準がありまして、誰にでもあげれるというものでもないんですけれども、まあ、人命救助とかですね、まあ、警察業務に積極的に協力してくださった方には、まあ、できるだけ、まあ、感謝状を贈呈したいなと考えています、でまあ、今後もですね、警察業務に対する、まあ、積極的にご支援ご協力をよろしくお願いしたいなと思っております。
ありがとうございます。時々こうニュースなどでもお見かけするのが、ちょっとお家を帰る場所がわからなくなって近く の警察交番所までご一緒に連れて行かれたとか、小さいお子さんの協力があったりとかもあります。そういうものもそうなんですね。
あ、そうですね、この感謝状って結構、まあ、本当の大きい表彰状なんですけれども、
はい、
結構迷ってられる方をお家に連れて帰ってくれたりとか、うん、警察に知らせてくれたりとかいう方には、今は三田警察では謝礼という形で、謝礼って言っても警察のグッズですけど、
はい、
鉛筆とかですね、
はい、
クリアファイルとかですね、まあ、そういうものなんですけれども、謝礼はもうどんどん差し上げておりますので、それは表彰状を作ったりとかですね、そういう手間もなく、
はい、
ありがとうございました、まあ、後日にはなるんですけれども、
はい、
ちょっと、まあ、粗品ですけれども、っていうのは随時やっておりますんで。
そうなんですね、はい、やっぱそういうのがお互い様ということで広がっていくと笑顔で過ごせますね。
そうですね、やっぱり助け合いとですね、
ね
こちらへ の積極的な協力をいただければ、はい、三田市内も安全安心な街になっていくんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございました、はい、では最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします、
はい、三田警察署ではですね、まあ、増加傾向にある特殊詐欺や SNS 型の投資詐欺などの被害を防止してくださった金融機関とかですね、コンビニなどにも積極的に署長感謝状を贈呈させていただいております。で、まあ、一般市民の方もですね、特殊詐欺被害の防止にご協力いただいた場合は署長感謝状を贈呈させていただきたいと思いますので、はい、ATM とかを利用される際にですね、まあ、詐欺被害に遭っていそうな方を見つけた際にはですね、まあ、積極的に通報していただき、まあ、被害防止へのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、わかりました、ありがとうございました。ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話をしてくださいましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。